皆さんこんばんは。2017年12月26日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。さあというわけでですね、今週も 83MHz アイ&ウララ FM でお届けするわけなんですけども、なあ今年ね最後の放送になってます。今回の放送がなのでね、皆さんが最後に聞くラジオに、別に今日以降聞いちゃダメってわけじゃないんですけど、まあ、最後に聞くラジオの方もいると思うんでね、お耳汚しのないように頑張っていきたいと思います。この番組はですね、毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当てて、掘り下げていくという、そういった情報バラエティ番組になっております。そして私は第4週パーソナリティを担当いたします、イガラムでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで毎月1回、パーソナリティがね変わっていくんですけども、今年最後の放送となりまして、今年最後のスポットライト一体何なのかっていうのをねちょっとね話したいと思うんですけども、今日は26日というわけで、昨日一昨日先一昨日っていうのかな、この3日間ね行われていたわけじゃないですか、聖なる夜たちがね。この聖なる夜たちに欠かせないものってあると思うんですよ。まあ、お肉だったりとかすると思うんですけど、お肉だったりケーキだったりね。まあ、食べ物がやっぱり深く関わっていると、僕は感じておりまして、その中でも、これがないとパーティーできねえぞっていう、そういうものにね、関わっている人たちのことをちょっと今回は紹介していきたいなと思っております。じゃあ今週のスポットライトが何なのかっていうのをね説明していきたいと思いますけども、今週のスポットライトのコーナーはパティシエでやっております。そしてですね、その後後半にも私4週目のパーソナリティイガラムの、オリジナルコーナーミュージックトリップ、こちらもありますので、ぜひそちらにもね注目してみていただきたいと思います。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、テケテケン。今週のスポットライトはパティシエでお送りいたします。ケーキを作っている人、パティシエ、皆さんちっちゃい頃憧れたんじゃないですか？パティシエ、女の子なんて特に。憧れたと思います。僕の小学校の時の同級生なんかもね、結構パティシエになりたいぞっていうのをこう、卒業、6年生ぐらいになんか書かされるじゃないですか、将来の夢みたいな。そういうとこにね、パティシエになりたいって書いてる人とかね、何人か見受けられたんですけども、どれくらいみんながなりたいのかっていうのをちょっと調べてみました。調べてみた結果、女の子のなりたい仕事ランキング、1位でした。しかもそれ最近はちょっと変わってきてしまったみたいなんですけども、2015年まで10年連続ぐらいで女の子がなりたかったみたいです、パティシエに。今ではね、なんか全然ランキング変わって1位が YouTuber とか、なんか絵を描く人みたいな、ものに変わったりとかしてるみたいで、私の歳で言うのもなんですけども、時代の流れを感じますね。将来の夢が YouTuber ってやばくないですか？すごいですよね。だそれだけやっぱり今 YouTube とかが熱いんだというのもね、証明されてるんじゃないかと思いますけども、そんなみんながなりたかったパティシエ、語源としてはフランス語でございます。パティシエっていうのは実はフランス語の名詞、男性系らしいんですよ。パティシエじゃなくて女の子はパティシエールって呼ぶらしいです。だから本当はみんな私パティシエールになりたいのって言わなきゃいけないんだけど、まあ一応なんか、別に男性女性区別なくお菓子作ってる職人のことを指してるみたいです。なんかパティシエールとかをお菓子屋さんのことを言う場合もあるので、なんか 一概には言えないみたいです。うん。なるほど。そしてパティシエですね。パティシエと呼ばれる人たち、この人たちが作るものは、なんて言うんだろう。やっぱり職人さんのお仕事みたいです。菓子職人って言われている、パティシエが作っているお菓子やデザートなどは、まあ、いわゆる味の美味しさだけではなく、見た目、こちらに非常に配慮されて作られていると。だから、なんて言うんですかね、その男の料理じゃないけど、男の料理とかよりは、やっぱりフランスとかのこうコース料理とか、そういう、ね、いっぱい食べたいけど、なんか少なくて綺麗な方がいいよね、みたいなのを尊重しているフランスらしいといえばフランスらしいのかもしれませんが、芸術作品とか作品的要素が非常に強いものを作る方をパティシエと呼ぶみたいです。特にドイツでは女性に人気があるみたいで、日本だと結構割とすごい方、イタリアでもそうだったと思うんですけど、男性の方がやっぱり料理人ってすごい方が多いっていう僕の中では勝手なイメージなんですけどね、があるんですが、ドイツでは半数は女性なんですって。それくらい人気のあるお仕事みたいで、じゃあそんなにすごいパティシエだったらフランスだったらどうなっちゃうのって思うんじゃないですか。でもフランスでは女性がこの仕事に携わることは少ないらしいんですよ。うん、なんでかっていうと理由としては、これフランスでは国家資格なんですって。美容室とか、美容室じゃない、美容師とかと一緒で、国家資格なんですって、日本で言うね。どれぐらいすごいかっていうか、社会的地位がどれぐらいあるかって言ったら、日本で言う医者ぐらいあるらしいです。フランスにおいては。ね。それはなんか、医者になんとなくなりたいっていう人が言うのと同じ感じで、パティシエなりたいって言ってる人たちが向こうでは多いんですね、じゃあ。なら、パティシエになりたいと思ったことは一度も僕はないんですけどね。うん。でも、やっぱり美味しいものは、美しい方が美味しく感じるっていうのは僕も思いますので、ね、どんだけ美味しくてもやっぱり見た目汚かったらちょっとなんか、ってなりますよね。たまに週末とか作った、たまに週末ね、自分で作ってる料理とかって、別にまずくはないけど、別に綺麗じゃないみたいな。綺麗だったら多分もっと美味しく感じるんだと思うんですけどね。うん。やっぱり綺麗な方がいいんじゃないかって思いますね。それは。で、このパティシエっていう職業になるのかな?は、いつから存在しているのか。まあ、日本においてと、フランスにおいて、いつから始まっているのかっていうのをね、ちょっと調べたところ、フランスでは、なんと1440年、パリ。そこで、なんか仕事を職業としてなんか、認められたというか、その1440年に初めてパティシエという職業ができたみたいです。職人?だから今から500年 ?500 年前くらい?うん。フランスにおいては500年の歴史があるってことですよね。お菓子とかに。すごいですよね。そんな歴史のあるものがあんな小さなものに作って、すべて込められているというわけですよ。あんなちっちゃいチョコレートやらね、マカロンやらに。もう想像もつきませんね。やっぱり職人っていうから師匠とかいるんですかね。で、日本ではどれぐらいから職人というか、そのパティシエが広まってきたのかっていうと、2000年前後らしいです。だから割と新参者、日本は結構新参者みたいです。そんなね、パティシエについてちょっとお話ししていきましたけども、ここで、楽曲を紹介していきたいと思います。後半はですね、日本、で買える日本でか東京とかで買える有名なパティシエが作るお店ちょっと紹介していきたいなと思いますのでそちらに注目してみてください。それではちょっとね可愛い曲聴いていただきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。キャリーパミュパミュでジェリーです。どうぞ。はい、お聴きいただきましたのはキャリーパミュパミュでジェリーでした。ね、これなかなかね、言えないんでね、僕ね、めちゃくちゃ練習して、キャリーパムパムって何回も言いながら練習したんですけども、聞いていただいたのは、カリ、キャリ、キャリ。もうね、一回言えたからってね、もう一回言い直そうとするからいけないんだよ。一回言ったんだからそれでいいのにね、うん、聞いてもらいました。うん、ちょっとね、可愛らしい曲だったんですけども。まあ、というわけで、第4週パーソナリティを務めております、イガラムがお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、パティシエ。パティシエでお送りしております。それではですね、後半、 紹介していきたいのは、まあ、そんなさ、パティシエの歴史とか言われたって正直さ、別に美味しくないじゃないですか。やっぱり、じゃあ何がいいかって、甘くて美味しいからみんな好きなんじゃないですか。ケーキとかね、お菓子は。じゃあ、どんな人がいて、どこにあるのか、何を作ってるのか。うん、そういうのちょっとね、5人というか5件ほど紹介したいなと思いますね。聞いてください。まずは、イタリア人、ピエール・エルメ氏という方が、こちらはパリ出身のパティシエなんですけども、世界で最も偉大なフランス人パティシエ、パティスリー界のピカソと言われていてね、新たなセンスと近代性をもたらしたそうです。だから今までの歴史的なものではなく、近代芸術なんですって。お菓子は芸術なんだ。初めて知りました。はい。こちらは青山にあるみたいです。いいとこにありますね。やっぱり。美味しいお店は。で、お店の名前は、ピエール・エルメ・パリス。ピエール・エルメ・パリスです。こちら検索してぜひ行ってみてください。そして続いて、青木貞治氏。青木貞治さんはちょっと、なんかテレビとかにも出てるので、結構ご存知の方もいるんじゃないかな。お店の名前はパティスリー貞治青木パリと。みんなパリが好きなんですね。好きとかじゃなくてつけなきゃいけないのかな。青木貞治氏はですね、スイーツの本場パリでの修行を、してきたみたいで、98年に、本場のパリでですよ、7区にお店をオープンさせたんですって。まあ日本人特有のこの繊細な、デザイン、そして、味も繊細なんですって。やっぱ日本人のね、国民性が出るんでしょうね。瞬く間に、貞治青木の名前はパリ中に広まったと。まあ、いきなり二人目から日本人が出てくるということでね。彼が作るのはマカロンだそうです。マカロンは、皆さん食べたことあると思うんですけど、なんだろう。この人が作るマカロンはミルフィーユ状になっていて、非常にサクサクしてるんですって。で、中のクリームとのバランスがとても良くて相性が抜群なんだそうですね。あまりマカロンって食べる機会ないのでね、これを機にちょっと食べてみてください。東京ミッドタウンにあるみたいなんでね、割と東京にいる方にしかちょっとご案内できないんですけど、こちらはぜひ行ってみてください。これお店の名前もう一度言いますね。お店の名前はパティスリーサダハル青木パリですね。日本人ながら、そのフランスでね、名前を轟かせてるという。すごいですね。さあ続いて、寺井のりひこさん。こちらはエーグルデュースっていうお店のパティシエさんです。昔フランスではなく日本、なんか独立したのかな？元オテル・ドゥ・ミクニのシェフパティシエとして活躍していたそうで、その後、ベーカリーのワールドロック、ベーカリーのワールドカップとも言われるクープドモンドっていうね、ワールドカップがあるらしいんですけども、こちらの準優勝されたそうで、彼が作っているのは、ケーキだそうです。シャンティフレーズという、ね、ケーキ。甘いイチゴが2度にサンドされていて、どこを食べてもイチゴの味が楽しめるというね、とっても美味しいみたいです。なんだか僕もね、そういったものが食べてみたくなりましたね。甘いものね、僕結構好きなんですよ。そして最後の、もう二人いるんですけど、ちょっとね、私がね、余計なことを喋りすぎたせいでね、あと二人は説明できないかな。頑張って二人しよう。する。はい。次の方いきますよ。鎧塚俊彦さん。この人めちゃくちゃ有名ですよね。テレビにもめっちゃ出てて、僕ですら名前を知っていた、うちのおばあちゃんが大好きな、パティシエでございます。鎧塚さんは2000年にショコラのコンクール、インターサック2000で優勝されていると。そしてしかもベルギーの三つ星レストランブルニオで、なんかフランス語ってめちゃくちゃ言いにくいですね。なんか、俺もともと滑舌いい方じゃないので、なんかめちゃくちゃ噛み倒すわ。ブリュノーでシェフパティシエ、まあシェフパティシエ、いわゆる三つ星のレストランでパティシエを任されていたという方なんですね。ヨーロッパの頂点を極めたパティシエと言われております。彼のお店はミッドタウンにありますね。はい、そして最後の一人、杉野秀美さんですね。こちら先ほどご説明しました、スイーツ界のワールドカップ、クープドモンド。こちらで日本のチームの主将を務めた方だそうです。 彼はチョコレートケーキの傑作アンプロワジーで日本を優勝に導いた実力派のパティシエとされておりますと。彼の、人気スイーツはシャルムと言われるチョコケーキにチェリーが入ったものだそうです。めちゃくちゃ美味しそうですね、これ。これ、つっても、俺は写真見てるけど、みんな見てないのか。まあ、そんな感じでね、5件ほど紹介してまいりましたけども。まあ、なんか結構、なんて言うんですか、百貨店とかにも入ってる。あ、先週と繋げたみたいになってるけど、百貨店とかにもね、結構、なんて言うんですかね、出店みたいなのが出てるみたいなんで、そういうとこにも行った際に、あ、これさっき聞いた、ラジオで聞いたやつだみたいなのがあったらちょっと試食とかしてみてください。さあというわけで、今週のスポットライトはパティシエでした。
レディオラジオ。
ラジオとラジコをお聞きの皆さん、こんばんは。声優目指して奮闘中。見た目は甘口、舌は辛口。唐辛子の妖精、ミサミサこと山下ミサです。最近グッとくる音楽が少ないなぁ。心から好きになれるアーティストを見つけていないなぁと感じていたりしませんか？スマートフォンアプリ、ルミットなら、きっとあなた好みの音楽が見つかります。流れてくる音楽にいいねボタン、いまいちボタンを押していくだけ。しかも完全無料。LUMIT、ルミット。今すぐ検索。
イガラムのミュージックトリップ。今僕らの流星。はい。このコーナーは今時流行りの楽曲ではなく、あえて過去の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から独断と偏見で1曲ほど私が紹介させていただく、そんなコーナーになっております。さあ今回紹介していく、年度なんですけども、こちら2000年、もう2000年になってしまいました。最初始めた頃は1993年で始めて、気づいたら2000年になってるんですね。すごいですね。月に。そんなに経ちますっけ、私。6ヶ月目か、でも。6月から収録だった気がする。あとは7月。え？まあいいや。うん。まあとりあえず2000年のね、オリコンランキングに入った楽曲の中から紹介していくというコーナーになっております。まあ2000年起きた出来事をチロッと紹介します。1個だけね。2000円札が発行された。うん。もう17年前ですよ。そんな前なんだなと思います。今ではなんかほぼ見ないですけど。そんな2000年に、オリコンランキング、入った楽曲ランキング紹介していきますよ。それでは第5位から参りましょう。浜崎あゆみでシーズンズ。第4位、倉木麻衣。Love Day After Tomorrow と。そして第3位は、Wait and See Risk。こちらは宇多田ヒカルさんが歌っております。そして第2位、皆さん知っている福山雅治の桜坂。はい、ちょっとやばいな、これ。怒られちゃうね。そして、栄えある第1位はサザンオールスターズの津波ということでね、こちらの5曲がランキングにしておりますと。なんか以前、私がやった主催イベントでね、90年代の曲紹介するみたいな、ちょっとチローっとやったんですけども、まあ、2000年に入っても、やっぱりまだいい曲は、別に今がいい曲ないって言ってるわけじゃないんですよ。だけどやっぱりその昔から残ってる楽曲がたくさんあるのはやっぱ90年代以降の曲なのかなってちょっと思ってしまっているので、そんなね、曲をね皆さんに届けることができる、うん、空間がここにあって、僕的にはすごいハッピーなんでね、皆さんよかったらね、飽きずに聴いてやってほしいなと思います。それでは僕がですね、今回選びました楽曲は、まあ、季節感で完全に選んだ感じになるんですけども、実はこれパッと見で見ると春と夏と秋ではないか、あれは春と夏と冬があるんですよね。まあ今いつなのかっていうもうその基準だけで選びました。皆様がね、知らない方は絶対にいないと思います。この方は。この曲を、紹介したいと思います。それでは聴いてください。浜崎あゆみさんでシーズンズです。どうぞ。
テインメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウララ FM でお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドラレ FM ホームページより番組名、ラジオとラジコ、こちらでにお送りいただくか、もしくは公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。そして番組の Facebook ページでも各パーソナリティによる放送後期、オフショット、お知らせ、こちらね、掲載しておりますので、こちらね、両方見てくださいね。合わせてご覧くださいと。そしてここでですね、来年のことにはなってしまうんですが、告知をさせていただきたいと思います。皆様がお聞きいただいているラジオとラジコ、そしてお笑い芸人ブソンのラジオ 100% という、番組がアイ&ウララ FM で放送しているんですけども、こちらの2つの番組がコラボしたイベントが開催されます。はい。こちらの日付はですね、2018年の1月21日日曜日、11時40分から、行われますので、場所は新大久保にありますクラブボイスというところで、行われます。はい。こちらは、まあ、ラジオなんだけど、実際にイベントをやるという企画でございまして、まあ、こうやって喋ってる私たちと実際に会うことのできるイベントになってるんですね。まあ、ラジオで聞いてるだけっていう方ももしかしたら中にはいるかもしれないんでね、ぜひ、そんな中会いに行きたいなって思ってくださる方がいたら、ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。予約お問い合わせはですね、各出演者または番組の公式サイトまでアクセスいただきましたら詳細について説明がありますので、そちらもご覧ください。とはい、よろしくお願いいたします。そして、今年1年間、まあ私としましては途中からの参加にはなりましたが、1年間ラジオとラジコを皆様にお聞きいただきね、1年が終わり、また新しい年が始まるというわけなんですけども、本日が2017年最後の放送になるわけなんですね。その放送に際し、皆様が今年我々のね、ラジオとラジコお聞きいただいたことに対し熱く御礼申し上げます。はい、本当にスタッフ、パーソナリティ一同感謝の気持ちしかございません。こう言うとなんかすごくうさんくさく聞こえるかもしれませんが、本当に感謝はしております。はい、そのでね、来年も皆様にぜひともこちらの番組を聞いていただいて、もっとねラジオとラジコを愛していただきたいなと思います。さて、それでは来週の放送なんですけども、来週というか来年の放送になりますが、通常通り行われます。こちらの日付については1月2日になっちゃうんですけども、元旦からやっちゃおうぜということで、元旦からぜひ聞いてください。元旦は1日や。だから元旦終わってもね、まだお正月が続いていますが、皆様お家でダラダラしながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。そして担当はこの方です。
はい、湘南在住のシンガーソングライター、アロハな風とおバカなトークをお届けいたします、モンチカです。
シンガーソングライターのモンチカさんでお送りいたします。それでは皆様、今年もありがとうございました。皆様がね、来年良いお年になることを祈り、この言葉を皆様に送りたいと思います。皆様、良いお年を。
この番組はウォーターテインメントの提供でお送りいたしました。